貧しき人々、フョードル・ドストエフスキー作、桐下正則役、第12回。しかし息子が自分を気分よく迎え入れてくれるような時には、老人は嬉しさのあまり我を忘れてしまうほどでした。老人の顔と言わず、身振りや動きにも嬉しさがほとばしるのです。もし息子が自分に話しかけようものなら、老人は椅子からちょっと腰を上げ、ほとんど経験の念を込めたようなへりくだった調子の小声で答えるのです。その時にいつも優雅な言葉、つまり機転の利いた表現を使おうと努力するものの、残念ながら老人にその才能はありませんでした。いつも口ごもり、おどおどしたようになって、手をどうしたらいいのか、体をどうしたらいいのかもわからないといった感じで、それから発言を修正しようとでもするように、長い間一人でつぶやいているのです。まれにうまく答えられた時には、身につけているチョッキやネクタイ、塩ビ服の身じまいを直しては満足そうな表情を浮かべるのでした。ある時などすっかり調子に乗って、かなり大胆にもなり、静かに椅子から立ち上がると、本棚まで歩を進め、何かの本を取り出すと、それがどんな本であるかには無頓着に中の文章を読み始めてしまうこともありました。老人はことさら無関心を装い、冷淡な様子でこうしたことをするのです。それはまるで、息子の本はいつだって自分の本でもあり、息子の優しさは自分にとって珍しくも何でもないと言おうとしているかのようでした。しかし私は一度本を触らないようポクロスキーに言われ、老人が腰を抜かしたのを見たことがあります。たじろいだ老人は慌てて本を天地逆さまに棚に戻しましたが、それを直そうとして今度は小口をこちらに向けて本を指してしまい、自分の失態をどうやってことすればいいのかわからずに、笑みを浮かべ真っ赤になっていました。ポクロフスキーは老人が酒をやめるよう根気強く意見し、酒を飲まずに3度ほど続けて姿を見せた時には、別れ際に25コペイカ銀貨か50コペイカ銀貨、もしくはもっと多くを渡しました。時には長靴やネクタイやチョッキを買ってあげることもありました。おかげで老人は身長のものを身につけて、おんどりのように誇らしげでした。時折老人は私たちのところにも訪ねてきました。私とサーシャに鶏の形をした糖蜜菓子とかリンゴを持参して、ペーチェンカのことを延々と話していきました。人の言うことはよく聞いて、しっかり勉強するようにとか、ペーチェンカは優しくてお手本のような息子だし、しかも学問まであるなどと話すのでした。その時に老人は左目でふざけたようにウインクしたり、お茶目な感じで顔をしかめてみたりするので、私たちはおかしくてたまらず、声を立てて笑ってしまうのでした。母はこの老人がとても好きでした。しかし老人は、あんなヒョードルブナの前では借りてきた猫のようでしたが、その実、彼女を憎んでいました。私はほどなくして、ポクロフスキーから勉強を教わるのをやめてしまいました。相変わらず彼は私を子供としてしか見ておらず、サーシャと同じおてんば娘だと決めつけていました。そのことは私にはたまらないことだったのです。というのは、以前の自分の行いを償いたいと私は必死だったからです。しかし、いくら努力しても気づいてもらえませんでした。私はだんだん苛立ってきました。ポクロフスキーとは授業以外で話をしたことはほとんどなく、実際にできないことでした。私は顔を赤くしてどぎまぎしてしまい、後になってどこか隅に隠れて悔し涙を流すばかりでした。ある不思議な事情が私たちを近づけなかったら、この状況はどんな結末を迎えたでしょうか。ある夜のことです。母がアンナ・ヒョードロブナのところに行っているとき、私はこっそりとポクロフスキーの部屋に入っていきました。彼が不在にしていることは知っていましたが、どうして部屋に入ろうなどと考えたのか、それは 自分でも分かりませんでした。当時すでに1年余りも隣り合わせに暮らしていたのに、その時まで彼の部屋を覗いたりするようなことは一度もありませんでした。その時私の心臓は強く激しく鼓動して、今にも胸から飛び出してしまいそうでした。私は何とも名乗しがたい特別な好奇心で部屋の中を眺め回しました。ポクロスキーの部屋には家具らしい家具もなく散らかり放題でした。壁には長い板が5枚釘で固定され、本が載せてありました。机と椅子の上には紙が散乱、どこもかしこも本と紙ばかりでした。私は奇妙な思いにとらわれると同時に不愉快な感情に支配されました。彼にとっては私の友情や愛情など取るに足らないものだったのではないだろうか。彼には学問がありましたが、私はバカの塊のようなもので何も知らない、本の一冊すら読んだことがありませんでした。私は本でしなっている長い棚板を熱心に眺めました。私を襲ったのは口惜しい気持ち、阻害された思い、そして怒りに近い感情でした。彼の本を最後の一冊に至るまで、それもできるだけ短期間に読んでみたいという気持ちになり、実際にその瞬間そう決めたのでした。彼が知っていることをすべて吸収したら、彼と近づけるような気がしたのかもしれません。私は近くの棚に駆け寄り、何も考えずためらうこともなく、最初に手に触れた埃まみれの古びた本を当てずっぽうに取り出しました。興奮と恐怖で顔を赤くしたり、蒼白にしたり、体を震えさせたりしながら、こっそりとその本を自分の部屋に持ち帰りました。夜母が寝てしまったら常夜灯で読んでしまうつもりで。しかし部屋に戻り、急いで本のページをめくると、どこもかしこも古色蒼然としていて、半ば朽ち果て、シミにすっかり食われてしまったラテン語の本だと分かったのです。腹立たしい気持ちで私はすぐに取って返しました。本を棚に戻そうとした時でした。廊下に物音がして、誰かの足音が間近に聞こえました。私は大急ぎで本を戻そうとしましたが、びっしりと並べられた本の中から一冊抜いたため、その空いたスペースに残りの本が滑るように寄ってきてしまっていて、もう昔の仲間のための場所が残っていませんでした。私にはそこに本を押し込むだけの力がありませんでした。それでも精一杯の力で棚の本を動かしてみました。すると棚を止めていた錆びた釘がこの瞬間に折れるのを待っていたかのように折れてしまいました。棚板の片側が下に落ち、本が大音量とともに床の上にこぼれました。扉が開き、ポクロフスキーが部屋に入ってきました。彼は自分のところで誰かが我が物顔で振る舞うのを嫌っていました。とりわけ自分の本に触れられることに耐えられなかった。さまざまな大きさの、あらゆる形、あらゆる大きさ、厚さの本が棚から飛び散り、机の下、椅子の下、部屋中に散乱している状況で、私が感じた恐怖。私は逃げようと思いましたが、手遅れでした。もうおしまいだ。この世の終わりだ。どうしようもない。破滅だ。私がしたことは10歳の子供のようなおふざけでいたずらに違いない。私はなんてバカなんだろう。大バカ者だ。ポクロフスキーがすさまじい剣幕で怒ったのは言うまでもありません。一体なんてことをしてくれるんだ。彼は大声で言いました。こんな子供じみたことをしてあなたは恥ずかしくはないのですか。いつになったらいたずらをやめるんですか。そう言うと彼は本を拾い始めました。私は身をかがめて手伝おうとしましたが、いや、手伝う必要はない。呼ばれてもいないところに入ってこなければいいだけの話じゃないですか。と彼は大声で言いました。それでも私の素直な態度に少しは気持ちが和らいだのか、彼は今度は声を落として、以前のように先生として、ついこの間までの諭すような口調で、いつになったら あなたは落ち着きが出るのですか？いつ考えを改めるのですか？自分で自分をよく見てみてください。あなたはもう子供ではありません。小さな女の子でもなく、15歳なんですよ、と言いました。そして、私がもう幼くはないということを自分の目で確かめようとしたのか、私の顔に視線を向けたのですが、すぐに顔を真っ赤にしてしまいました。彼がどうしてしまったのか私には分からず、彼の前に立ったまま、目を見開き、驚いて彼を見つめていました。彼は立ち上がって、当惑したような顔つきで私に近づき、すっかり取り乱したまま、何かおそらく弁解めいたことを口にしました。私が年頃の女の子であることに、たった今気づいたとか何とか言ったと思います。私にも、ようやく彼の方の事情が理解できました。しかし、その時の自分に起こった変化は覚えていません。私はポクロフスキーよりも混乱し、自分が自分でなくなり、真っ赤になった顔を両手で隠して部屋から走って出ていきました。